競争の二次を消す。まず、その時の徳川政府の頑固な一例を申せば、こういうことがある。私が、チエンバーの経済論を一冊持っていて、何かの話のついでに、ご勘定方の有力な人すなわち今で申せば、大蔵省中の重要の職にいる人に、その経済書のことを語ると大層喜んで、どうか目録だけでもいいから、ぜひ見たいと所望するから、早速翻訳するうちに、コンペティションという言語に出会い、いろいろ考えた末、競争という訳字を作り出してこれに当てはめ、前後20条ばかりの目録を翻訳してこれを見せたところが、そのこれを見てしきりに感心していたようだが、いやここに争いという字がある。どうもこれが穏やかでない。どんなことであるか。どんなことって、これは何も珍しいことはない。日本の商人のしている通り、隣で物を安く売るといえば、こっちの店ではそれより安くしよう。またこうの商人が品物を良くするといえば、おつはそれよりも一層良くして客を呼ぼうと、こういうので、またある金貸しが利息下げれば、隣の金貸しも割合お安くして店の繁盛を図るというようなことで、互いに競い争うて、それでもってちゃんと物価も定まれば金利も極まる。これを名付けて競争というのでござる。なるほど、そうか。西洋の流儀はきついものだね。何もきついことはない。それで全て商売世界の大元が極まるのある。そういえばわからないことはないが、何分どうも争いという文字が穏やかならぬ。これではお老中方へご覧に入れることができないと、妙なことを言う。その様子を見るに、経済書中に人間互いに相譲るとかいうような文字が見たいのであろう。例えば、商売をしながらも、中君愛国、国家のためには、無代価でも売るとかいうような意味が記してあったら、馬気に入るであろうが、それはできないから、どうも争いという字がお差し替えならば、他に翻訳のいたしようもないから、まるでこれは削りましょうと言って、競争の文字を真っ黒に消して、目録書渡したことがある。この一字でも、幕府全体の気風は推察できましょう。中期この文章で、二つのことが推察できます。一つは、明治維新以前の江戸幕府の旧態依然とした考え方があったことで、明治維新後に、徳川方の面々が政府に入閣しなかったことが、明治維新を成功した一因であります。二つ目は、西洋文化の教えを取り入れるために、20万の二字熟語を作成したことです。経済、文化、文学、軍事、唯物、機械、主観、客観、確率、新式、様式、等々。これらの和製熟語が、日清戦争後に、中国からの何万という留学生が東京、神田の、古書店から購入して、学び中国に持ち帰り、新聞に出る大半の和製漢字に、現在の中国語、になっています。